はい、それでは私の方から、説明させていただきます。まずは、第二四半期ビジネス状況ということ で繰り返しですね、先般もご説明しました通り、まず日本に関しましては、前回これ確認でございます。2014年まで2016年ということで、2011年から比較して、これだけ伸ばします、売上受注ベースですね、受注ベースの金額でこれだけ伸ばしますということを、ファーストクォーターの方でも、説明をしましたし、またメディアの方でも説明をさせていただきました。で、それをどういうふうにやるのだということで、それぞれエンタープライズとコンシューマーと、もう一つソリューションという新しい部分を言いました。で、これは従来からあるコンシューマービジネスをちゃんとやってきますよ。だからエンタープライズも従来のものを中心に、既存のユーザーを中心にやっていきますよと。で、新しいエリア、ここをどんどん伸ばすんですよと。これによって、こういった数字、11年度の受注金額から含めて、あくまで受注金額で営業のトップとですね、これだけやりますという宣言をさせていただいて、ファーストハーフの方終わりましてですね、日本の方は、売上受注金額ベースと非常に順調に、2桁 を成長させていただいておる次第でございます。非常に予想以上に、前半戦は非常にいい結果が出ているというふうに、思っております。受注金額ベースで。で、その中で、ここで確認も、これも前回説明してます。じゃあどうやってやるのということで、今、当社の今の方から3つ C を言いました。コンシューマライゼーションということで、これはモバイルということで、日本語では表示しています。そしてクラウドバーチャルゼーションとこれはですね。から、サイバーアタックでございましたけど、そちらこの3つ目になります。それを我々のノウハウ、この知識ですね。この24年目になりますけども、我々持っておりますノウハウを生かして、それを形に変えていきます。じゃあどうやって？一つはソリューション部隊というのを新設して、ここでいろんなノウハウをですね、実際にカスタマーのところに、もちろん反社様経由ですけれども、カスタマーのところに我々ダイレクトに行っていろいろカスタマーリクライメントとちゃんと入れてですね、新しいビジネスモデル、ソリューションモデルっていうのを築き上げてきてます、去年から。で、ここで、培ったですね、ものをですね、対価としてすでにいただいてもおりますし、それからその経験を生かして、パートナーさんと一緒に、ボリュームゾーンですね、にサービスビジネスとして、パートナーさんから経由していただく。その裏側、我々が一緒に、製品とは別にですね、サポートサービスとして、バリューをいただくという方式でやりますということを宣言させていただきました。じゃあ、それが一体どうなっているかということなんですけども、まずこちら側の人そのクラウドのエリアでですね、第二四半期でディープセキュリティという製品が代表になりますが、一つはこのサービスビジネスとして、先般も発表させていただきました通り、大塚商会様の方で、エージェントにですね、我々の、その、VDI 含めてですね、我々のディープセキュリティにエージェントレスのタイプのですね、新バージョンをリリースしたってことと、それから大塚商会様の方で、そのサーバーのプロテクションサービスということで、大塚商会様がデータセンターを持って、我々の製品を取り組んで、で標準的に、大塚商会さんが売られるサーバーの方にですね、その管理モジュールはセンターにあって、その管理や対象となるモジュールが、標準的に配られると。で、それを、サービスと展開するというようなですね、非常にボリュームゾーンに対してもこういうサービスが始まった。ということで、昨年の Q2 に比べましてですね、この Q2 で、5倍。ちょっと、Q1 があまりも良すぎてですね、へこんでますけど、Q1 は大型受注があったもんですから、こんな形になってますが、非常に。で、前年、年間通したところでも非常に大きな伸びを示しています。それと新しいところでは仮想デスクトップっていうのはなかなか日本なかったですね。ちょっと遅れ気味でした。で、これも大体欧米の3年遅れぐらい、VMA の三木社長もよく言ってますけど、3、4年遅れてるんです、日本が。で、この仮想デスクトップに関してもやっと数百台規模から数千台って規模の導入事例が日本で来ました。ということはこれ確実に上がってきます。ここは VMA さんと我々が一番得意とするところで、グローバルに一番マーケットシェアを持っているところですね。これが確実に立ち上がってきたっていうところ。それから、次にですね、ディープディスカバリー、これサイバー攻撃のところにも関わってくるですね、昔からスレッドマネジメントソリューションという名前、ちょっと若干名前も変えてディープディスカバリーという名前になりましたが、これもですね、見ていただきますと、非常にその昨年比べると4倍で、これが昨今いろいろ非常に難しいですね、その性的解析から動的解析も合わせ技でですね、やるソリューションなんですけれども、で現在 在この TMS というソリューションもずっとこの数年間ずっと販売してきました。実は国内でですね、この我々のディープディスカバリー、その昔でいう TMS で監視している端末数は企業ユーザーの中でもう16万台以上の実はライブでですね監視してるんですね。もうすでに実はそういう実績を持っています。あと医療機器含めたところに関しましても、そこにですねこれを一緒に利用する福井大学がリファレンスでいろいろ先生が話していただいているんですが、実際に見える化のいい事例として非常にマルチデバイスを対応した形でですねやっています。でこれも年間の売り上げもこういう形で非常に大きなもう見込みが立っております。から合わせてその次、これがサービスです。今合わせ技で言いましたとサービスビジネスというところで、これがですね非常に伸びてまして、昨年から決まりましても 1.5 倍、ちょっと落ち込んでいますけども、今年に入ってからですね Q1、Q2 と、これは非常にもう数億というかもう多くの真ん中ぐらいのですね多くをもうこういただきながらですね推移してます。というのはこれは今までのサポート、単純にサービスサポートだけじゃなくて、先ほど言ったサイバー攻撃だとかいろんなものに関してですね一緒にうちのノウハウ、インテリジェンスをバリューとしてもう人間も置いてくれというようなサービスもありまして、それが順調にですねこの製品とは別に立ち上がってきているというのがここにお分かりいただけると思います。で実際にこれはすいません、福井大学さんの事例と、大塚商会さんの、事例が出ています。でこちらはさらにですね、この世界の方なんですけども、デスクトップの仮想化事例ということでは、これはちょっとに US になるんですが、日本の大手法銀の方の US の支店の方で、それから、保険金融サービスの方でこのデスクトップ VDI のですね、例がどんどん増えていっているということ、それから、クラウドに関しましては東南アジアで、じゃあシンガポールテレコさんの名前書いてありますけれども、ガバメントのクラウドビジネスの方でしっかり我々が結構アジアのガバメントに関しましては取らさせていただいているという実態でございます。で次にコンシューマー、ここも簡単にご説明します。この絵はちょっとビジーなんで、あまり説明しませんが、まあ既存顧客をしっかり、確保しながらさらに新しいものを取ります。でキーワードはクラウドモバイル、同じですね。それとここが重要で、アップルにしましても、Windows にしましても、それから Google にしましても、まあ、ある種の自分の世界というものをやってきます。で我々じゃあ実際にエンドユーザー、個人ユーザーはそれぞれの世界だけで本当にその過ごすんでしょうか。違いますよねと、いろんなアップルも iPhone もあれば、Android のデバイスもあれば、さまざまなデバイス家庭に入ってきます。それらを意識せずに使いたい。でそれを我々はそのクロスでですね、そのデジタルのコンテンツをちゃんと、まあ、管理とは言いませんが、安心安全にやっていこうというのが新しいところです。でいろんなその新しい協業のパートナーも含めて発展していきます。でこれが今言った通り、従来はパソコンを中心した環境でしたが、今はもうさまざまなデータ、そして情報がさまざまなところにあります。これを情報の拡散と集約と利用端末の広がりというこの2つの視点から見てみると、だからこれを一般的に楽しめばですね、誰でもどこでもいつでも自由なデジタルライフをしたいんですね。したい。もうまさにこれ始まってる。で、ただ、それをやるにはですね、ここにウイルスだけじゃなくて、デバイスの紛失であったり、まあそれによって情報の搾取、まあいろいろこう出てますけども、大きく分けてデバイスというところ、データという観点、プライバシー、ファミリーと、こういった4つの観点がありますねと。で、それに関して我々は、こう守っていこうということで、これが新しい我々のトレノマイクロのコンシューマービジネスの戦略ということで先週発表させていただきました。でこのデバイス、データ、プライバシー、ファミリー、今までもデバイスに関しましては USB のからですね経由でいかないように、そこにトレノマイクロのソリューションを OEM して TMS、バッファローさん、IO データさん、さまざまなところから提供もさせていただいてますし、それから NAS の方にもそれを提供してます。その他モバイルに関しましてはですね、モバイル用のスマートフォン用のアプリケーションも出しています。データに関してはバックアップのセーフシンクであったり、まあ プライバシーでありますと、今無償でやってこれから有償化しますけども、パスワードマネジメントであったり、でファミリーですとあのペアレンタルコントロールであったり、今までそれぞれのパーツは出してました。さあこれからです。これから我々はそれぞれのパーツをさらにインテグレーションして、さらに使いやすくしていってですね、それを単なる製品じゃなくだけじゃなくて、それをまあ気軽に楽しんでいただいて、サービスとしても提供していこうということで、デジタルライフ支援サービスを始めていきますということを宣言させていただきました。でこれも日本からやってきますよっていうのは、日本に既存の多くのお客様がいるということと、この新しいこの新規の部分のですね、ホーム&データマネジメントの責任者を日本人を置いて、グローバルのところで開発部隊も含めて作っていきます。で実際にビジネスモデルもこちらで一生懸命中心になって、日本が中心になって作っていって広げるということで、これを発表させていただきました。で重要なのは、我々だけじゃない、これはパートナーさんとのエコシステムが重要で、ここを確実に確立してやっていきます。もうすでにいろんな話を、パートナー様とやらさせていただいておりまして、まあ、また年末年始含めてですね、新しいものをどんどん出せるという準備ができています。でまあ、これ第二四半期を繰り返すと、まあ、いろいろ競合もかなり積極的にいろんなあの投資もしてるんですが、まあ、なんとか我々ナンバーワンシェアをですね、やっぱりそのちゃんと確保してますし、実はコンシューマーの方も、先ほど3年度版のリニューアル更新のバックもありましてですね、まあ、2桁成長をずっと続けさせていただいている次第でございます。その他、全世界でも先ほど言った Facebook のバックエンド、9億人のバックエンドのところをやらさせていただくことによって、データ収集もできてますし、各国で、日本ではまだ有償化今月末からですけれども、そのパスワードマネジメントの方もですね、それぞれの国でですね、非常にいい成果をいただいたり、モバイルに関しましては MM 総研の対象もいただいたりということで、確実に我々の製品群が、まあ、その価値も認められてきて、あとはこれをいかに使いやすくするか、統合してサービスとしてもまとめていくかというのが次の課題で、として持っている次第でございます。ということで、あとはこれ最後に、実は、昨年から、日本のチームをまたシンガポールのオフィスに置いてですね、最近いろいろと、まあ、発表もさせていただきました。この第二四半期に確実にその形に現れまして、 KDDI シンガポール様、 NEC シンガポール様、 NEC タイ様とですね、東南アジアにおける事業展開も発表させていただいて、SaaS 型サービス型で、リモートマネージセキュリティマネジメントのサービスを開始させていただいて、まだ3ヶ月も経ってないんですけども、確実にシート数を増やさせていただいております。マンスリーベースなので、なかなか金額的にはあのマンスリーベースということで、このいっぺんに上がってきませんけども、確実に上がってきている。それからパナソニック様の方とも、レッツノートの方にセーフシンクというデータベースですね、こちらの方を、まあ、提供させていただくことが決まりました。それから NTT 西日本様の方でも Android 向けセキュリティサービスを経由して売っていただくという技術提供も終わりました。ということで、あとはサイバー攻撃対策として大塚商会様と協業ということで、確実に我々が培ったノウハウをそのボリュームゾーンに持ってくる、そしてコンシューマライゼーションの方で、その我々が生かしたノウハウを今アジアの方にも積極展開ということで、まあ、あの営業的な観点から言うと、順調に受注ベースの方はどんどん伸ばしていっているという次第でございます。以上でございます。ありがとうございました。